皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤雅美です。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史社長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介いたしましょう。今朝は静岡県立大学学長の木内直秀さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
それではお話を伺う前に、静岡県立大学学長の木内直秀さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。木内さんは昭和17年のお生まれで、沼津市のご出身です。静岡薬科大学大学院博士課程を修了、静岡県立大学食品栄養科学部教授、学生部長、副学長などを歴任後、昨年3月学長に就任、短期大学部学長兼フーズサイエンスセンター長も兼務され、多忙な毎日をお過ごしです。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい、木内先生、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところご足労いただきましてありがとうございます。
よろしくお願いします。
今紹介聞いておりますと、昭和17年の生まれ。
はい、そうです。
そうすると物心がついた時は戦後、まあ 戦時中の生まれで。
そうですね、戦争のことはあまりよく覚えておりません、
ね、沼津空襲にあったでしょ。
はい、
その時はどうだったんですか。
あの、私ははっきりわからないんですけども、あの、袋がですね、教員をやってたもんですから、防空壕にあの子供さんちと一緒に飛び込んだとか、そういうのは聞いておりますが、うん、私自身はあまり詳しくわかりません。
小学校は沼津はどちらだったんですか。
原小学校なんです。
原小学校、
はい、
ね、あの原の方までね、来たなんてすごいね。もっともあれ、私は三島の高台からこう見てましたけどね。
あ、そうですか。
まあ、非常に不尊なことに、きれいきれいっていうかね、すごいよ、あの空襲っていうのは。あんまりいい思い出ではありませんけどね。まあ、あの、子供さんの頃から多分理髪なね、ちょっと頭の出来のいいお子さんだったろうと思うんですけど、まあ、戦後厳しい時代に育ったということで、どんなことしていたんですかね。
そうですね、僕はあの一番最初にはですね、お腹が空いたって印象はすごく強かったんです。昭和21年頃だったと思います。でもあの頃は遊ぶっていうと、もう小学校行ってですね、それこそなんか地面に絵を描いていろいろやったり、あるいは鬼ごっこやったりと、で川ではザリガニ取ったり、あるいはもう本当にパンツ一丁であの泳いだりですね、そういうようなことをしてましたね。
まあ、あの頃はまだ原って言っても、はい、今はうちがたくさんね、あの子供に中心としてあるんですけど、はい、その頃はあんまりなかったんですよ。
そうですね、もうあの田んぼとかですね、畑がいっぱいありましたんで、はい、もう今とはもう当時とは様変わりしましたね、はい。
まあ、自然豊かなね、千本の松原もあるし、
はい、
まあ、環境としてはね、
はい、
抜群ですけど、まあ、今の子供さんにはね、本当に都会のジャングル、ね、コンクリートジャングルの中でね生まれ育つっていうのはちょっと大変だなって感じしますけどね。
そうですね、
まあ、確かに厳しい時代であったけれども、古き良き時代だったのかもしれません
ね。そうですね、もう私の時には本当に浮島沼でしたから、うん、あの船も少し往来して、それに稲を積んでですね、運んだりということもありましたね。
で、あの高校は沼津東高等学校、はい、ということなんですけれども、あの、まあ、優秀なね、出来のいいお子さんが行くところですけれど、クラブ活動って言いますかね、スポーツとか、はい、あの文化活動とか、なんかおやりになってたんですか。
僕は高校の時は体操部だったんです。
体操部、
機械体操やってまして、本当はあの体操の先生になりたかったんですけども、何か間違えて理系の方に来てしまったんですが、この間70周年があって久しぶりに皆さんにお目にかかれました。
はい、体操ね、
はい、
まあ、ちょっと、あ、そうかなっていう感じがしますけれども、
あれはですね、中学の時に沼津東高校の体操部が模範演技をやりに来たんですよ、原中へ。それで、あ、これはいいなと思って、それから、はい、 小学校の時に、あ、中学の時にいろいろ練習して、それで高校入ってからクラブに、うん、お願いに行ったという。
なんか大会とかそういうの出られたんですか。
一応各大会にも出させていただきました。
はい、ですか。じゃあ、まあスポーツマンね、確かに体系的には感じとしてはね、スポーツマンっていうような感じはするんですけれども、うん、で、沼津東高等学校を卒業されて薬大、はい、当時、まあ、県立、静岡県立で薬科大学って言いましたね、
そうですね、
に入られたんですけど、そのきっかけっていうか動機っていうのは何なんですか。
そうですね、僕は5人兄弟だもんですからね、上の2人は4年生の大学行ってないもんですから、うちから帰る範囲でということで、まあ、通えるところで、まあ、さっきも言いました体育の教員というのもあったんですけれども、もともとは理系は好きだったもんですから、それで静岡薬科大学の方に進んだということになります。
あ、そうですか。私また、はい、ご家族とかね、家業とかそういうのに、はい、その薬学関係って言いますかね、そういうの関係してると思ったら、そうではないんですね。
そうですね、うちの親父が我々物理が好きだったもんですから、よく受験の時にも親父に教えてもらったりしてたもんで、それでじゃああそこはたまたま薬大は物理科学は必須だったんですよ。それでそちらを受験したということはあります。
まあ高等学校からいきなりもう静岡県立、県立薬科大学ですね、はい、まあ、当時薬科大学っていうと熊本にもありましたんですかね。どこにあったんですか。もう
当時は
有名な薬科大学としては、
あ、薬科大学はもうあちらこちらにもあったんですけれども、東京大学含めて、私の場合はうちから帰るところで、静岡にということで、お鹿に当時はありましたんで、
まあ、そうでしたね、はい、
あそこに行きました。
うん、それで、まあ、薬学を専攻ということなんですけれども、はい、それを卒業するまでの間、大学は4年ですね、
はい、
それからマスターっていうかね、それからドクターへ行って、
はい、
もう修士一貫、その県立大学でずっと
こう。そうですね、うちから通えるということで、学部、大学院の5年間、合計9年間、うちから通いましたし、また結婚するまでのさらに1年半も通いましたんで、静岡から10年半
あった、
はい、当時でいう記者通といいますかね、
両親、うん、はい、はもうそろそろ働いたらどうだとかそういう話はなかったんですか。
まあそれもあったんですけども、やっぱりやり始めると、まあ、研究っていうのは面白くなりましてね、うん、そうだったら、僕はもともと教員になりたい、体育の教員だったんですが、体操はちょっと難しいもんです、難しいっていうか、理系の方へ進んだんで、そうしたら理科の教員になれたらいいかなっていうので、はい、進学しまして、
薬学っていうのはどういうものやるか分かりませんけど、薬学一般に全部勉強するわけですか。
そうです、一応全部勉強するんですけども、大学に入ってくると今度は自分の専門、私の場合は、衛生科学といいまして、特に食品衛生ですね、今でいう食中毒とか食品添加物とか、あるいは環境汚染物質の安全性とか、そういうようなところもありましたね、そちらの勉強をしました。
やっぱりこう微生物とかウイルスとかなんかそんなのもやるんですか。
そうですね、食中毒菌もやりますし、からあとは安全性調べるためにいろいろ細菌を使って、そして、安全かどうかというのも判定しました。
で、大学院をね、ドクター課程を修了すると同時に、はい、県立大学の、まあ、助手として採用と、はい、けど優秀な人でないとそういうふうにストレートにいけないでしょ、なかなか。
まあ、たまたまですね、私の恩師の小沢先生という方がいらっしゃったんですが、その方が残るようにという、ことで一言いただいたもんですから、ありがたく、それで助手になったということです。
静岡県立薬科大学一筋っていう感じですかね。
そうですね、薬科大学にそれから奉職して17年ですかね、その間アメリカへ留学したりもあったんですけれども、そして静岡県立大学に昭和62年になりましたので、 その時に食品栄養科学部新しくできましたので、そちらに移って、専門は同じように食品生学なんですが、そちらで22年教員をやってきました。
爽やか談話室は静岡県立大学学長の木内直秀さんをお迎えしております。
木内先生はそれで46年に講師、それから、助教授、それから教授と、まあ、いわばトントン拍子って言いますかね、まあ、それだけの実績を上げられて、そういうステップを踏んでったっていうことになるんでしょうけれども、 やっぱりその薬学関係でも食と健康っていうものがやっぱりずっと中心にやってこられたわけ
です、は
い、
そうですね。まあ、薬というのはやはり病気になってから使うものであると。僕はどちらかっていうと予防の方に、病気の予防というのに興味ありましたんで、病気になりにくくするにはどうしたらいいかということなんですね。から病気になって薬を飲んでも実際に食べ物と一緒ですよね。食べ物も食べながら薬の飲むと、食べ物と薬のその相互作用はどうなっているのかと、そういうのに興味あったものですから、まあ、この仕事を続けれたと思います。
まあ、医食同源なんていう言葉もありますよね。はい、
そうですね。
食べ物っていうのはそのまま健康に、まあ、1日2日とかそういう意味じゃなくて、もう少しロングタームで ね、
そうですね、
確実に関係があるんですよね、
はい、
やっぱりね。
そうですね。今特に日本人に多い脂肪原の1位というよりがんにしてもですね、がんに、まあ、男性は2人に1人、女性も、まあ、3人なり4人に1人は、まあ、がん将来的にがんになると言われてるんですが、なりにくくする手立てはないのかということで僕ら研究もしてますし、そしてもちろんがんになることも遺伝的なものも含めてなった場合には、じゃあどうしたらそれを早く回避して手術したり、いろいろやり方ありますよね、外科とか。でその後じゃあどういうようにして、寿命を延ばすかということも含めて、それを食の面からか、検討しているということですね。
そうですか。まあ今日の時代に非常にマッチングしたね、
はい、
いいその何て言いますか、学問の分野って言いますかね、そう思いますね。
そうですね。特に静岡県の場合ですね、非常に、農産物、水産物、非常にたくさんありますよね。そういう中で、さらに最近は地産地消とも言ってますが、その中に先ほど言いましたように、まあ、魚もそうですけども、いろいろのお茶とかみかんとかわさびとか、そういうようなものが、病気に対してもいろいろな形で、例えば免疫力を高めるとかですね、を含めてがん予防にいいよというのもだんだん出てきてるもんですから、そういうのをサイエンスすると、それでそれを実際に利用すると、そういうことも考えてますね。
お茶なんかもね、はい、まあ、非常に日本緑茶ってグリーンティーっていうのはいいという、
はい、
私なんかも小さい時からずっと飲んでますし、子供にもね飲まれて、まあ、即刻それで頭がいいとかどっかいいっていうわけではありませんけれどもやっぱりお茶を飲んでるとね、なんとなく安心感があるんですよね、はい、精神的な落ち着きって言いますか、
ね、そうですね。だから病気にならなく、まあ、なりにくくするってこともありますけども、やはり健康っていうものを考えますとね、食、はい、食生活ですね、それからよく言います運動から休養、もう一つはね、ストレスを少なくするということだと思います。でストレス、お茶を飲んでてあまり怒る人いないですよね。
そうですね。
だからやっぱりお茶を飲みながらお話をすることによってリラックス効果が出てくるのかなって、そんな感じもするもんですから、やっぱりお茶の飲む時間があるってことだけもいいことですしね、まあ、して飲んでそれがまた体にもいいとなれば、そういう一挙両得というか、何かそういう感じがしますね。
まあ、私ね、昔から名前は存じてますし、食品衛生科学の、ね、学部長になったって、いやこれ大変だなって、自分の研究どころじゃないだろうなっていうふうにね思ったんですけれども、その後学長になっちゃって、
はい、
あれすごいなと思ってね、食品衛生、はい、食品栄養科学の、はい、から学長っていうのは初めてなんですか？
2人目なんです。私5代目の学長なんですが、うん、2代目の星武先生っていうのも、
星先生ね、
はい、方はもともと医学部のご出身なんですけども、はい、
学部長になってから外国へ留学じゃなくて、まだ学部長にな
る、まだ講師の時ですね。
あ、そんな前ですか？
はい、昭和52、3年だと思いました、うん、はい、
どちら
へ？シカゴ医科大学っていうんですけども、はい、
そうですか。
そこに1年2ヶ月ぐらいいました。
昭和40年代
50年代です。はい、
それでまあ帰ってこられて、はい、まあ、教授に、助教授教授になられて、はい、学部長、それから学長というようなことになるんですけど、はい、もう学部長とか学長になると自分の研究っていうのはやってられないでしょ。
僕は1年前まで、要するに学長になる前までは、副学長までは研究してました。今はアイデアだけを出して、うん、元いた研究室の准教授にやってもらってますけれども、
まあ、そうでしょうね。あんまり
自分はできませんけども、は
い、そうですね。出ないと他の学部からも
そうですね。
なんていうか職員用科学部だけ頑張って困るよってい
う。だからそのそうですね。あんまり目立たないようにやってますけども。
まあでも専攻だからしょうがないっちゃしょうがないんですけどね。
は
い、
まあみんなあの理解してくれると思いますけどね。はい。
まあさっきの話に戻るんですけれども、まあ三大学薬大女子大女子短大に合併した時、はい、その時どんな受け止め方をしたんですかね。どういう印象を持って
ますか。まあこれはあの静岡薬科大学からこうなりましたんで、短科大学から総合大学になりましたんで、ね、もう最初はちょっと戸惑いもありましたけど、今考えてみると。本当に短科大学だけで来た方がいいのかっていうと、やはり総合大学のメリットっていうのは随分出てきたと思うんですよ。例えば今薬学があり、食品栄養科学部があり、看護学部ありますよね。そうするといずれもあの医療といいますかね、健康っていうので結びついてますよね。でさらに今は国際的なレベルで物事を考えなきゃならないっていうことは国際関係学部から経営情報は、これは医療経済とかそういうことも考えないとまずですね。ということはやっぱり総合大学になったからいろいろことを考えれると、うん、もっと広くですね、うん、そうしてみるとやはり総合大学になってよかったなって思いますね。
FM ハイ爽やか談話室、静岡県立大学学長の木内直秀さんにお話を伺っています。
あの食品栄養科学部のことだけ聞いてると、ちょっと学部長っていうのは他も全部カバーしてるわけですから、はい、他もちょっとお聞きしたいと思うんですけれども、はい、その5つの学部の特徴っていうのは、さっき言ったまあ健康というものに全部つながりを持ってるっていうその修士一貫性っていうのは確かにあるんですけど、他の学部でも結構例えばあの国際情報なんて、ね、あのいろんなあの東アジアの問題なんて、
ね、そうですね、はい、
そうですね、
そうですね、あのそれじゃあまず薬学、これ順番がありましてですね、まず薬学から言わないと、薬学94年の歴史がありますので、
なるほど。
で薬学部は実は平成18年にあの6年生になったんですよ。うん、で今1期生が今度5年生になるんですね。ということでやはり医療チームって言いますかね、チーム医療をやる場合にそのスタッフの一員ですよね。ですからそういう意味ではただあの薬局でこうやって積んでるだけじゃなくて、もうちゃんと患者さんの方と接する、要するに病棟まで出てくというようなことで勉強するようになりましたので、それで6年生になりました。うん、ということで薬学は随分中身も変わってきました。で実務実習って言いますか、実際に病院での実習からあの薬局での実習も随分増えてきました。それから食品栄養科学部はさっき言いましたように、あの食とを通して、まあ、健康ということでやってますし、アンチエイジングって言うんでね、あの、まあ、老化を防ぐことはできないんですけど、老化のスピードを緩めることは可能じゃないかということで研究してますよね。それから国際関係学部は先ほどおっしゃられたように、やはり今の昔は欧米一辺倒だったんですが、今はやはり21世紀はアジアの時代だと言われてますので、アジアも含めてで、まあ、いろいろともちろん、ヨーロッパもアメリカもそうですけども、もう全世界をやっぱり見渡しながらその自分の専門を生かしていってほしいと、そういうようなことで物事をグローバルに考えましょうと、そういう学生を育ててますね。それから経営情報の方は、まあ、今、こういう時代で例の、うん、一昨年のですねリーマンショック以来こう問題になってますけれども、やはりそれぞれうちの場合は結構医療経営の方が あれなんですけど、もっとそれ以外の経済って言いますかね、そういうのも国際経済の中でいろいろと学生にも勉強してもらうし、まあ、多くの学生が実際にはインターンシップ等でですね、企業に行って勉強してっていうようなこともやってますので、随分卒業するまでにいろいろ社会のことも勉強してるなと。で看護の方はこれはもう実務実習が多いもんですから、病院でもう徹底的に訓練を受けてそして卒業していくというようなことでやってます。
今お話を伺ってずっと、まあ、さっき修士一貫性っていうのがあるけど、全部それぞれ関連してそのなんていうか循環みたいな形に、はいはい、これで医学部が入ったらねすごいなっていうふうに思いますね。
はい、本当は医学部も欲しいんですけど
そうですね、
まあ、今学士がいろいろ言われてますけども、
だからその木内先生がやってる間にね医学部でもね作ればね、はい、大したもんだなっていうふうに思うんですけど、まあ今経済がね
落、ね、
ち込んでるところで、はい、県の財政もなかなか逼迫してるもんで大変ですよね。
そうですね。
まあいずれにしろ 静岡県立大学っていうのは非常に、まあ、全国的にも有名になったし、特に東アジアなんかの問題が起こってくるとね、
はい、
そうですね、すぐ先生のね、まあ、泉先生とか泉先生出てこられるね、はいはい、ああいうのを見ると非常に嬉しいですね、静岡県
立大学ってくると ね、 そうですね、はい、それこそ今おっしゃられた泉先生含めてですね、何かの先生がマスコミにも登場されていろいろお話をされるというのでは、まあ、大学の何て言いますかね、我々としても大学人としても非常に嬉しいことですよね。
で非常にいろんな意味でその、まあ、学生の質も高いし学問の、ね、内容も充実してるっていうことで、管理栄養士っていうのは、はい、あれの合格率なんてすごくいいんだろうですね。
そうですね、もう今は、一人、まあ、落ちないでほしいんですけども、落ちるかどうかというぐらいで、ほとんど合格ですね。
うん、普通は 30% とかそうですね。
いや、まあ、大学によってですけどね、音楽の場合は、まあ、大部分は受かってると思います、毎年。はい、
まあ、その語学部がね、その連携を取った中で、はい、まあ、一つのね、総合大学を形成して、はい、健康問題をお互いにね、刺激合いながら、はい、し合いながら、その、学生を教えているということですけど、うん、もう一つ、もう静岡に四つ大学がありますよね、はい、これとの関係ってどういうふうに、
今のは国立大学とか、うん、私立大学とか含めてですね、今大学ネットワーク静岡というのがありまして、これは県内にですね、沼津高専を含めると23の大学あるいは短期大学があるんですね、うん、それでネットワークを組んで、まあ、いろいろ情報交換、それからある場合には、まあ、一緒にセミナーやろうとか、そういうことは考えてます、うん、で、まあ、実際に少しずつ進んできたんですけども、この4月からはまた一部の大学の学長さんも交代しますので、まあ、私もできるだけお手伝いしていきたいなと思ってます。
単位の互換制度というか、はい、なんかそういうのも
やってます。今静岡大学さん、それから浜松医大さん、それから東海大さんとはすでに単位互換も含めてやってます。
あ、そうですか、はい、まあ、そういう意味で、まあ、その県立大学があって、その周辺に静岡県内の大学があって、はい、あるいは場合によりはもっと外国との提携なんていうのもあるんでしょ。
そうですね、今国際交流っていうのは非常に積極的にやってまして、大学間交流あるいは学部間交流では20数大学とやってますね。
何やってるんですか、
ね、はい、まあ、アメリカ、ですから中国、韓国、あとヨーロッパのいくつかの国ともやってます、はい、
国立の静岡大学独自になりましたけれど、はい、あそこも農学関係なんかを中心にしてね、いろいろやっておられるようですね、
はい、
東海大学の海洋もそうですね。
だから私たちはそういう意味ではもちろん単位互換もやってますけれども、それ以外に産学連携って、うん、産学間連携って言いますかね、それも静岡大学さんとか東海大さんともご一緒してます。
あ、そうですか、はい、いや、もう本当に考えるとさまざまな形でうまくこう広がっていく可能性っていうのを持ってますね。
そうですね、各大学はやはりそれぞれ国立、公立、私立となっていますけれども、やっぱり地域に根ざした大学を目指している、そういう意味では共通点がありますので、できるだけ連携しようということでやってますね。
まあ、施設の母体が何であれ、やっぱりその大学そのものがね、相互に連携を保つっていうことは非常にいいことですよね。
そうですね、
昔はやっぱりそれぞれ孤立してたような感じもしますけどね、はいはい、まあ、先生がまた非常にグローバルに物事を考えるということですから、そういう意味ではね、もっともっと可能性っていうのはあるんじゃないかっていうふうに思いますけど、はい、さっきちょっと紹介した静岡県フーズサイエンスセンターって、これ何ですか、はい、これは
ですね、静岡県では今東部はファルマバレー、うん、医療産業ですね、から西部はポトンバレー光産業で、中部地域はいわゆる食産業って言いますかね、あるいは食とそれから化学産業、これをフーズサイエンスヒルズってつけたんですよ。そしてそのフーズサイエンスの部門をもっと何て言いますかね、まとめて積極的にいろいろ事業を起こそうということで、フーズサイエンスセンターってが昨年4月にできまして、私7月からセンター長ということで兼務させていただいてます。ですから今200数十社が入ってるんですけども、
企業は、
はい、この中部地域中心ですね。
すごいですね、
はい、 だから私にそういう会社の方々とも常に意見交換しながら、まあ、新しい産業を起こそうと、うん、で、外部って言いますか外国の企業も誘致しようということを含めてやってます。
なるほどね。まあ、大学のね、その可能性かお聞きしてるともう時間がないもんですからね、家庭人としてはどうなんですか。あんまりそんなことを考えたことないですか。
いやいや、僕はもちろん当然普通の家庭ですので今はもう子供も独立しましたんでね、家内と二人ですけれども、まあ、正月などは卒業生に、正月の元旦のですね午後はみんな卒業生が子供さんを連れて集まる場所になってるんですよ。
なるほど。
だからそういう意味では、まあ、お年玉用意したりね、うん、人数多いもんですから結構あれですけども楽しみですね。
いや、そうかしら、ね、
だから僕は一生のお付き合いだと思ってるんですよ、うん、学生時代に教員と学生だけじゃなくて卒業して、うん、彼らも社会人になり、だからうちへ来てくれると家内も喜びますしね、だから自分の子供はいっぱいいるって感じ、うん、まあ、あるいは孫はいっぱいいるってそういう感じですね。
でまだ木内先生は野球というかソフトボールというかテニスとかそういうのやってられるんですね。
そうですね、この間1年前に野球部の顧問辞めたんです、30数年ので、今はもう学生と一緒にテニスやってる、バドミントン、まだ大体学生並みには僕の方が強いかもしれません。
すごいね。しかしね、
まあ、はい、
負けたくないですね。
負けたくない。もともとそういう感じはあるんでしょうけど、はい、まあそれが若さって言いますかね。
そうですね。
やっぱり健康で元気でなければね、健康と長寿を標榜している大学の学長としてはね、問題があるんでいいんじゃないですかね。
はい、ありがとうございます。
自分が生きていく上での心情っていうかね、
そうですね、
座右の銘っていうか、はいはい、なんかおもちゃ、まあ、いろいろあるんでしょう、
まあ、僕いつもね、学生がいたから言われると色紙にはですね、いつも明るく、いつも努力、いつも青春って書くんですよ。で、あんまりスペースがないときは信頼と感謝って書くんですよ。信頼と感謝、はい、いつもやっぱりお互いに信頼し合おう、でやっぱりお互いに感謝するってことも忘れてはいけない、うん、それがあればどんな方でも外国の方でも誰でもお付き合いができる。だから学生でもと教員であってももう一人間としてですねお付き合いできたらいいかなと、まあ、それが私の心情というか、そういう
非常に分かりやすいって言いますかね。
はい、
生徒も学生もすぐに理解をするし、はい、我々もねそのとこをね感じるんですけれども、分かりやすくてあんまり難しくね、中国の古典なんか持ち出されてもちょっとね、厄介だなと思うんです
けど、たまにそういうのもあるんですが、できるだけ分かりやすくということと、うん、もう一つ最後には学生はライバルであるって僕今でもそう思ってるんですよ。だから学生をやっつけることにこう何か楽しみを。
なるほど。
すいません。
いや素晴らしいですね。まあまだお若いしですね。ぜひ健康長寿の健を目指してですね、はい、その中心となって頑張っていただきたいというふうに思います、
はい。ありがとうございます。
今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は静岡県立大学学長の木内直秀さんをお迎えしてお話を伺いました。木内さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。